今夕は詩編106編の御言葉に聞きます。106編は先週学びました105編と同じ趣を持つ詩編です。すなわちどちらもイスラエルの歴史を回顧している、この点で共通しています。105編の学びでも申しましたけれども、神を賛美するということ、これは根拠もなく、ただ言葉、口先だけでそうするということではありません。信仰者たちが神を褒めたたえるのは確かな根拠があるからこそであります。その根拠とは、神様が歴史の中で振るわれた恵みの御業、救いの御業であります。まず何にも先立ってそれがあるからこそ、このように賛美がなされるわけであります。ただ106編は105編とは異なっている点があります。それは105編が選びの民イスラエルに対して振るわれた神様の救いの御業の数々を対抗していたのに対して、106編ではイスラエルが神様の御前に重ねた罪が数え上げられているということであります。6節に言われます。私たちは先祖と同じく罪を犯し、不正を行い、主に逆らった。続く7節以下には神様が航海の奇跡を振るわれた時に、大海を2つに開いてイスラエルをエジプトの軍勢の手から追ってから救い出された時に、イスラエルが主の御手に信頼しなかったということが思い起こされます。13節からは、荒れ野の旅路において飢えや渇きに襲われた時に、神は本当に私たちと共におられるのかと神を試みたということが思い起こされます。そうした民の信仰のただ中で、神様は天からマナを降らせ、またうずらを降らせて民の飢えを満たし、岩から水をほとばしらせて渇きを癒された。それは先週も見た通りです。さらに19節からは、イスラエルの民の偶像礼拝の事実が思い起こされています。これは実会の第1回第2回への背きです。神様は荒れ野の旅路におけるイスラエルのリーダーでありましたモーセに、塔の戒めの記された2枚の石の板をお授けになりました。命の御言葉であります。しかしモーセがホレブの山にその2枚の石の板を受け取りに行っていた、そのモーセの留守の間に、民はモーセの帰りを待ちきれず、金の子牛の像を作ってそれにひれ伏していたわけです。戻ってきたモーセはその光景を見て怒りに燃え、神からいただいてきたばかりの十戒の板をその場で叩き割ってしまったとあります。つまり十戒の記された2枚の石の板は、最重要されたものであるということであるわけです。ともかくこの出エジプト記に記されている出来事は、信仰また礼拝ということの営みにおいて言葉がいかに重要な意味を持つかということを示していると思います。神様はご自身のために言葉によってご自身を紹介なさり、また救いの御業についても御心についても言葉によって語り示されます。ですから言葉を書いた礼拝はこのような礼拝、ここで、モーセの留守中にモーセの兄であるアロンが民をそそのかして金の格子を作ってそれにひれ伏す、踊り回る、そういう礼拝にしかならないということであります。つまりモーセの礼拝とアロンの礼拝とはそれほどに隔たりのあるものであるということであります。宗教改革はご承知のように聖書に変えるという運動でした。 それまでの中世のローマカトリック教会では聖書、つまり神の言葉が著しく後退していたわけであります。それで言葉を失った礼拝、ミサ聖祭が行われていたわけでありますが、そのミサの折にキリストの体を食する、そのことが何か不老長寿の薬を得るかのような魔術のようなものに変わってしまっていた。結果ローマカトリック教会は救いの真理からはるかに隔たっていた。宗教改革者たちは言葉に変えることによって、聖書に変えることによって、聖書のみということから恵みのみということ、そして信仰のみということを見出した。もう一度救いの真理に立ち返ることができたということであります。いかに言葉が大切な意味を持つのか、そのことを私たちも礼拝のたびに心に刻むわけであります。ともあれ、そのようにイスラエルは神様に対して数々の罪を重ねました。そして神は義なる方でありますから、しばしばイスラエルに対して怒りを燃やされました。神は義なる神であられるゆえに民の罪を見過ごすことがおできにならなかったわけです。そしてしばしば見て思って愛するご自身の民を打たれたわけです。しかし神はそれでもなお民を愛し、また許し、ご自身の見てのうちに置かれ続けました。主は幾度も彼らを助け出そうとされたが、彼らは反抗し、思うままに振る舞い、自分たちの罪によって堕落した。主はなお災いにある彼らを顧み、その叫びを聞き、彼らに対する契約を思い起こし、豊かな慈しみに従って思い直し、彼らを虜にしたすべてのものが彼らを憐れむように図られた。神様がイスラエルを度重なる罪と損棄にもかかわらず許し、憐れみを注ぎ続けられたのは、45節にありますように、ご自分がイスラエルとの間に結ばれた契約のゆえでありました。イスラエルの側はこの契約に対して不忠実でありました。けれども神様はこの契約、恵みの契約に対して忠実を貫かれたわけです。預言者イザヤはこのように語ります。イザヤ書43章25節でイザヤが取り継いだ主なる神の御言葉です。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。つまりイスラエルがどうあろうと、神は私、この私は私がこの民との間に自ら締結した契約のゆえに、私がこの契約に忠実を尽くすことのゆえに、もう彼らの罪を思い出さないことにする。この神の許しの恵みと憐れみが私たち一人一人の、また世の人々のことの人生、命と人生の土台にあるからこそ、私たちはこの地上を生き続けることができるわけであります。この恵みの契約は時満ちて、イエス・キリストの十字架の贖いの御業によって極みに至り、成し遂げられるということになるわけです。106点には注目すべきことがあります。このようにイスラエルの罪の数々を思い起こし列挙している、そういう詩篇であるにもかかわらず、その初めの1節から5節と終わりの47節48節これは神賛美の歌であります。初めと終わりに賛美の歌が置かれているということであります。これは何を意味しているかといいますと、罪の歴史が賛美の歌に囲まれているということです。この詩篇のこのような成り立ち、構造そのものが、イスラエルの神、主なる神がどのようなお方であるのかということを雄弁に物語っているわけです。目に見える仕方でそのことが言い表されているわけです。祈ります。 主なる御神様、あなたの周りの御業のゆえに、あなたが罪人を救うために結ばれた契約に、あなたご自身が誠実を貫かれたことのゆえに、私たちは救いを得、また命を得ました。このことに心から感謝をし、あなたを喜び、またあなたは新しく備えられた日々にありましても、何よりもこのあなたの恵みと憐れみと忘れることなく心に刻んで歩むことをいさせてくださるようお願いをいたします。主の御名によって祈ります。
アーメン。